皆様こんにちは。金光教教祖講座第2回へようこそお越しくださいました。前回の最後のところをご記憶でしょうか。養子に行かれた川手家で養父母に実子がお生まれになり、教祖様としては複雑なご心境であられただろうというところでしたね。そのお子様は鶴太郎というお名前でしたが、わずか6歳で病気でお亡くなりになります。するとそのショックからか、父親の久米次郎さんも病気になり、同じ月のうちに亡くなってしまわれました。66歳でした。その病気の間に教祖様にいろいろな事情をお話しなさいます。その一つが名字のことでした。川手という姓を名乗っておられますが、これはこの土地では由緒のある名字で、久米次郎さんの家は元は赤沢といったそうです。いつの頃からか川手を名乗られるようになりましたが、それを川手一族からよく思われていなかったようです。そこで久米次郎さんは村の中でも貧しい家である上、自分の後を継ぐ教祖様がよその村から来たいわゆるよそ者であり、村では弱者の立場になるので、反感を買わないためにも川手を名乗ることをやめて元の赤沢に戻すようにと言われました。ところで赤沢家、つまり川手家に養子に行かれた時点で、教祖様はご生家でのお名前源七から文次郎というお名前に変わっておられます。これはこの家のひいおじい様のお名前を譲り受けられたのだそうです。教祖様はこれより通称文次と呼ばれるようになられます。教祖様は久米次郎さん亡き後、23歳で赤沢家の家督を継がれました。そして結婚なさいます。すぐ東隣に住む古川八百蔵さんの娘とせ様がお嫁に来られました。すぐ東隣の家ですから、11歳でご養子に来られてからはよく知った間柄で、幼なじみと言えるでしょうね。翌年の天保8年にはお風呂場とお便所を新築なさいます。当時の農家でお風呂のある家は珍しく、それなりに余裕がなければ持てないものでした。大抵の家ではそういう家へ時々もらい湯に行くのが常でした。ですからきちんとしたお便所を作られ、お風呂まで新築なさるということは、多少なりとも経済的に余裕がおできになるとともに、これからの生活全般に対する意欲の表れだと思います。教祖様は人一倍農作業に励まれましたが、それに加えて庄屋の小野光右衛門様から村の公の仕事を頼まれることがしばしばでした。領主様のお役所へ庄屋様からの手紙を届けたり、公金を納めたり、農作物の栽培のために田へ水を入れたり止めたりする水番、道路や池の工事など、勤勉で実直な教祖様は大変厚い信頼をお受けになっていました。その度に賃金を受け取ることができ、家計がわずかずつでも潤っていったのです。そしてとうとう待望のお子様がお生まれになります。天保10年1839年、教祖様は26歳、とせ様は21歳でのお産でした。男のお子様で名前は亀太郎。一家の当主になり、妻を迎え、お風呂やお便所を作り、周りからの信用も厚い教祖様は、跡取りともいえる男の子を授かって、生活にもいよいよ張り合いが生まれ、意気揚々としたお気持ちで、充実感あふれる毎日をお過ごしになったことでしょう。ところが亀太郎様は、4歳の時に、父親である教祖様と共に、下痢を伴う病気にかかられます。教祖様は全快なさいますが、幼くて体力のない亀太郎様はお亡くなりになりました。かわいい盛り、どんなにか家庭をにぎわし、ご家族に喜びをもたらしておられたお子様の死は大きな打撃であられただろうと思いますけれど、その時すでに土瀬様はお二人目を身ごもっておられ、 亀太郎様の死から2ヶ月後に男の子を出産なさいます。教祖様はそのお子様に牧右衛門と命名なさいました。ご一家は新しい命を光として悲しみを乗り越えていかれます。牧右衛門様のご誕生の翌年、教祖様は30歳になられ、門田屋の建築を思いつかれます。門田屋とは文字通り門と納屋ですが、門と農作業部屋と倉庫を備えた一続きの建物で、間口12メートル、奥行きが4メートルありました。教祖様は建築にあたって日柄や方角の良し悪しを占う方位家に相談なさいました。すると何月何日に建築を始め、いついつまでに終わるようにと指示されました。教祖様は大変忠実にその指示を守っていかれます。現在金光教の教えを知っている人にとって、これはなんだか妙な感じがしますね。ご理解百節の中の第65節、日柄方位は見るに及ばぬ、不信作事は使い勝手の良いのが良い仮想じゃ、良い日柄というは空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃ、いかに暦を見て天赦日じゃと言うても、雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃと言うではないか、日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思えとあります。かつて日本中が囚われていた日柄や方角の迷信から人々を解放し、のびやかに人間が生活しやすい生き方で生きることを保証してくださる、おおらかな慈愛あふれる教えですね。しかし門田屋を建築されようとする時の教祖様は、このご理解とは逆の生き方をなさっています。この時だけではありません。実は土世様が嫁いで来られる時、古川家から教祖様の家は方角が悪いということで、わざわざ回り道をして来られました。随分不自由なことですね。またお風呂場とお便所を建築なさった時も、日柄の吉凶を占ってもらった上で建てておられます。この頃の日本は根人信仰というものが根強く、たたり触りをする恐ろしい神が時々に一定の方角に巡ってきており、建築や旅行をするのにその方角や日を犯すと厳しいたたりを受けると考えられ、大変恐れられていました。ですからその難を避けるために、方位家と言われる人たちによく調べてもらい、無事な日や方角を選んでことを行うようにしたのです。教祖様はお風呂場とお便所を建築なさった時に日柄を見てもらって建てておられます。しかしその翌年お生まれになった亀太郎様は4歳で亡くなられました。教祖様のお心の内には、あの時の建築が本当は良くなくて、根人様のたたりで子供が死んだのではないだろうかとの思いがおありになったと思います。ですから次の門田屋の建築には一層念入りに注意を払い、決して根人様の触りにならぬようにと、取り寄せている材木が届かない時には二重の費用をかけてでも近くで再び買い整え、予定の日に間に合わせて工事を終わらせました。この頃の教祖様と65節のご理解をされる教祖様との間には大きな隔たりがありますね。教祖様はある意味ではそのご生涯をかけて、日柄方位を見る必要などないよ、すべて神様のご守護の中にあるありがたいご自面であり、ありがたい毎日ですよということを解明なさり教えられたお方だと思います。ではどのようにしてそのようなお心になられたのでしょうか。どのようにして天地の真理を見極められたのでしょうか。ここからの教祖様の人生にその答えがあると思います。次回は根人様のたたり触りを恐れながら懸命に生きられる教祖様が、いよいよご自身の九死一生という一大事の中に初めて神様のと出会われるくだりを勉強させていただきます。どうぞお楽しみに。 しみに。それではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。